松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社企業サービス代表取締役社長吉本哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
この株式会社企業サービス、なんか名前だけをこう見ると何をしているサービスなんでしょう、はい、松本さん、ね、
これなかなか聞けないサービスですよ、はい、私も吉本さん以外をお会いしたことがない。
想像がこう名前聞いただけで、あ、この仕事ねって結びつかないじゃないですか、うん、飲食店ねとか、はい、なんかこうあるじゃないですか、名前聞いただけで、はい、わからない、ね、何をされてるんでしょう吉本さん。
言っていいんですね、
はい、ぜひぜひ聞かせてください。
ぜひ聞かせてください。
企業向けの調査会社です、うん、企業向けの探偵と言ったら分かりやすいかもしれません、はい、会社にはさまざまな問題が発生しますし、うん、はい、人事関係の調査に特化した調査会社です、
うんうん、うーん、人事関係の調査、は
い、まだ桑原さん分からないですよね。
人事関係の調査っていうとなんかちょっとこうなんか離婚の前に浮気しているかちょっと探偵してくださいとか、なんか調査って言うとなんか、はい、そんなこうテレビとかの見過ぎですか。
見過ぎですね会社が人を採用するとき、はい、書類選考から始まって面接を1時、はい、2時とやっていきます、はい、でいい人がどんどん残っていくわけなんですけど、うん、履歴書鵜呑みにできないんですね。それを確かめる必要があります。
履歴書を鵜呑みにできない、それは学歴とか今までの職歴とかが書いてる履歴書ですよね、はい、それ書いてあるのが信じられないってことなんですか。
中には、はい、オーバーに書く人がいたり、自分にマイナスなことを言わない人があるんですよ、はい、うん、だいたいマイナスのことを言ってこないんですけど、
まあ、わざわざ書かないですよね。
書かないんですよ、で企業というのは会社にふさわしい人を見つけるための採用活動をしてるわけですから、
うんうん、そうですよね、うん、
変な人をうっかり採用してしまって、うん、本来活躍できるであろう人を不採用にしてしまったら、うん、どうでしょう松本さん。
とても嫌ですよ ね、
いやですね、
時間とお金をかけたのに。
あ、そうです
ね、でもすっごく初歩的な話なんですけどもね、はい、例えば運転免許証オートマチックだけかそうじゃないかとかいうのあるじゃないですか、はい、例えばトラックの運転手さんとかね、はい、面談に行った時とか、はい、それは書いてあるとちょっと免許証見せてくださいで分かることでしょ、はい、でも書いてないことを調査するってそんなことできるんですかって思ってしまうんですけど。
さすがな質問
です。
間違ったこと書いてるかどうかはなんか調べたら分かる気がするんですけど、はい、どうやってしてるんですか。
企業秘密。
企業秘密
ですよ。
なるほど、謎なんですね。
そればかり43年やってますので、はい、いろんなノウハウがあります。
桑原あずさってどんな人って言っても調査頼まれてませんか、大丈夫ですか。
だいたい調査済みですっていうのがいつものパターンです。
あ、よかったみたいな。いやー、
でもすごいですよね、履歴書で3割近く事実じゃないことがあるというんです、う
ん、3割近く事実じゃない、
はい、
3割強でしたっけ、
うん、まあ面接を1時2時と最終面接まで行く人っていうのは、それなりの人は残ってるはずなんですけど、うん、調べてみると実はこんなマイナス要素があった、こういう過去にトラブルがあったっていうのが出てきます。
それが分かってもう採用できませんとなるパターンも多いんですか。
多いです。
でまずそれを言ってくれなかったっていう時点でちょっと信用なくしてしまうっていう場合もあるかもしれない。
そこなんですよ。
ないですね、
これ友達でもそうなんですけど、嘘つきって嫌でしょ。で嘘つきかどうかって面接では絶対わからないんですね、
はい、
正直な人だったらいいんですよ、
うん、
例えばですよ、前職で、社長と喧嘩しました、
はい、
またはこういうトラブルを見せてしまったんで、こういう理由で辞めました、でそれが事実だったら正直ですからいいんです、でもほとんどが こう隠してくるんですね、はい、でこのサービスをやってる会社が日本に数社しかないんですよ、うん、
この会社は 2代目さん、
あ、私は2代目
というのをお聞きしておりますけれども、はい、一番初めにこの会社をしようと思われたその思いなんかは引き継がれていらっしゃるんですか、受け継がれて、
はい、もちろんです。この、会社っていうのは人でできてますから、変な人が会社に入ってくるともう経営が、まあ、場合によってはもう倒産にまで追い込まれるということがあります、うん、今でしたら情報を漏洩されるって、あとまた人を一緒に引き抜いて辞めるとか、金銭的な不正が発生するとかいうことになりますので、ね、
なるほど。
実際吉本さん、これ30数%、
はい、
これってこの数年の中での変化ってあるんですかね。
これがね、変わらないんですよ、
はい、変わらないんですか。確かにね、私もう10年来の付き合いなんですけどね、吉本さん、はい、昔から30っていうの話は聞いてるんで、うん、なんか確かにずっと変わらないですよね、はい、言ってる数字が。
唯一変わるのはこれ全業種全年齢全ての属性の平均なんですけど、うん、場合によっては、40代50代が多い職種ですと、うん、50% いくとこもあります。
うーん、
若年層20代が多い場合だと少ないっていう、
はい、
これクライアント その採用プロセスにも関わってくるんですけど、
その業種にもよるっていうことですね、
は
い、
鳴らしてこれです。
あ、
鳴らして30%、
平均的に言うとこれぐらい、
はい
はい、いやちょっと興味深いですね、今月いろいろと、ねお話を。
ちょっと次はぜひ具体的なお話を少し聞かせてもらいたいと思います、ね、本当ですね、そ
して吉本さんご自身にも私大変興味があるのでいろいろと聞いていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所高崎オフィス所長弁護士の瀬戸明憲さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
お願いします。
いや、ベリーベストさん、ちょっと私お名刺見てびっくりしたんですけど、はい、びっくりするというか群馬県から今日いらっしゃったんですか。
あ、はい。
ここまで大阪の弁天町のスタジオまでどれぐらいお時間かかりましたか。
そうですね、高崎からとなるとおそらく5時間近いですね。
すいません、遠いところありがとうございます。
そして松本さんは東京からいつも おいでくださいましたという感じですけど、ベリーベストさんって本当全国各地にあるんですね、はい、松本さん
すごいですよね。確か、今64でしたっけ。
確かそれぐらいだと思うんですけども、はい、ちょっと我々も毎月増えてるようなレベルなのでちょっと追い切れてない部分がありまして、
去年の夏頃一度、はい、本社の方でね、
そうですね、
ちょっと行かせていただいたことが、足を運ばせていただいたことがあるのですが、
はい、
群馬からそのベリーベストさんがいいと思われたのはきっかけってあったんですか。
そうですね、私弁護士になる前の、いわゆる司法試験を受けている受験期間、浪人中というところにはなるんですけども、はい、その時にベリーベストの方でアルバイトをしていまして、で、そのアルバイトで、内部が見れていたっていうのもありまして、で、その後 無事に合格しまして、で、そのまま採用してもらったというような、そういう経緯があります。
でもアルバイトの時のそのまっすぐなこう澄んだ目で見ていらっしゃった瀬戸さんがまた本当に社会人になった時に戻りたいと言いますか、ここで勤めたいと思われたのよほど魅力的だったんでしょうね。
もうその頃から徐々にこう視点が増えていくようなところがあったんですけども、やっぱりそういうこう成長過程っていうのを見られていたので、このまま自分が入ってその成長に、一緒に自分も成長できればなというようなことはありましたね。はい、
なんかそれこそもう成長しきって大きなところだから安心と思って入る方もいらっしゃればいろいろだと思うのですが、はい、瀬戸さんご自身が一緒に成長していきたいって これからが楽しみだっていうふうに思われたのもなんか素敵ですよ ね、
いい話ですね。
そんな瀬戸さんですけれども、はいはい、ベリーベスト法律事務所のこの高崎オフィスではどんなことを専門と得意とされているんでしょうかね、はい、弁護士さんとして。
この高崎オフィスとしては本当にもういろいろな案件を扱ってはいるんですけれども、はい、うん、私個人としては、まあ、いわゆるインターネットの、まあ、誹謗中傷の問題ですね、
はい、
そういったところに中心的な、まあ、事務所内でもですね、うん、そういったチームがありまして、その、まあ、中心をやらせていただいてます。
なんか旬な感じがしますね。インターネットの誹謗中傷って
年々やはり増えてるんじゃないですか、はい、
そうですね。まあもちろん波はあるんですけども、うん、やっぱり全体としてはまあ相談件数ですとかは、うん、増えてるような傾向はありますね、
うん、そのいわゆるそれこそ2チャンネルとか今5チャンネルとかもあるのかな、
そうですね、
5
チャンネルとか、まあ、いろいろありますよね。
5チャンネルの方が主流ですかね。
なんかね、私たち世代といいますか、この4、50といいますか、2チャンネルっていうのは聞いたことあります、ね、今5チャンネルだというふうに聞いたこと
あります。そうですね、まあ、ちょっとそれもまたいろんな歴史があるので、うん、説明をするとまたちょっと、
あとはこう気軽にポンとかけるツイッターとか、は
い、あの辺そうですね、
やはり中傷でこう傷ついてしまっている方も
たくさん多いですね。特に、まあ、いわゆる SNS ですね、というのは特に若い世代を中心に、
うん、
まあ加害者になる人もいますし、うん、逆に被害者になる人も多いと、うん、いうことは、まあ、うん、言えますね。
これ瀬戸さん個人のご相談なんですか、はい、企業さん、まあ、会社のことを中傷したりもあるじゃないですか、どちらも受けされていらっしゃるんですか、
は
い、
そうですね、どちらも受けています、
はい、もう個人ってなってくるとものすごい細かいお話になってきませんか。
そうですね、かなり特に個人の方ですとやはり、言ってしまえばこうそんなにこう大きくない些細なところから本当にこう大きなところまでやっぱりいろいろな差っていうのはありますね、
うんうん、
たくさんある中で瀬戸さんがそのこのインターネット上のこの誹謗中傷に特化しようと思われたのはきっかけがあったわけですか。
そうですね、まあ、特にきっかけというほどではないんですけども、
一番要望が多かった、助けてくださいのお声が多かったっていう感じでしょうかね。
ちょうどその私が弁護士になった頃ぐらいなんですけども、そのちょうどこう徐々にこの分野が
広がっていった時、
広がりつつあるっていうところで、
いや、それ、
まあ、そういうまあ、相談を受けている、まあ、弁護士だったりだとか弁護士事務所っていうのが多少こう増えてきたっていうようなところがあって、
ということですね、来週またちょっとそのあたりお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。